こんにちは、モーリーです。今日は5月の10日水曜日は登校日ということで、今日のテーマはどうやったら気分の浮き沈みのある中習い事を続けていくことができるかというテーマで考えてみたいと思います。皆さん、どのぐらいの頻度でそういうことはありますか？私実は最近あまりそういう波が少なくて、あんまり落ちてるなっていう気はないんですが、ただやる気がなくなることはしょっちゅうあります。で、気持ちが本当に落ちてしまうっていうのは結構若い頃に経験があって、特に30代ぐらいですかね。もう部屋を真っ暗にして、カーテン閉め切って暗いところにポツンと一人でいるみたいな、本当になんかネクラな感じの落ち込み方をよくしていたんですけれども、だんだんそういうのがなくなってきて、今はすごく安定しています。で、思ったのが、結構食べ物の影響って大きいんじゃないかなっていうのが感じております。まあ、これはまた後日に置いとくとして、皆さんを心配させないようにまず先に言っておきたいと思うんですけれども、おばさんになってくるとですね、だんだん落ち込まなくなります。私だけかな、ちょっとわかんないんですけど、もう特に女の人はやっぱりたくましくなるのでね、ちょっとやそっとなことじゃ落ち込まなくなってくると思います。なので安心して、特に今の30代40代の方は安心して生活されたらよろしいんじゃないかと思います。ということを前提にお話に入りたいと思います。まあ、ともかく何かお仕事なりイベントとか、こうボランティア演奏なんかを受けてしまうと、まあ、やりたくなくても練習しないわけにいかないので、まあ、皆さん自分に鞭を打ってやっているんだと思うんですけれど、まあ、なぜ例えば私だったら40年間継続できているかっていうと、基本に好きでやっている、もともと自分にとってはやりやすいものであるっていうことがベースにあるからではないかと思います。で、これが嫌いなことであったら、継続するっていうのはすごくストレスがかかって大変なことだと思います。もうそれこそ病んでしまうっていうのは十分想像ができます。例えば浮き輪がないと海で泳げない私が水泳選手を目指そうみたいな感じのレベルの話だと思うんですよね。向いていないことを一生懸命やるっていうことは、なので明らかに向かなさすぎるものをやっていると結構気持ちが落ちるのが激しいことがあるじゃないかなっていうのは感じます。まあ、こういうのを続けていると万年やる気が出ない病みたいな感じになってしまうことがあるんじゃないかなっていうふうには感じます。じゃあこれが好きなことだったら全然浮き沈みがないのかっていうと、全然そんなことなくて、いくら好きで始めたことであっても長年やっていればやっぱり気持ちの浮き沈みっていうのは出てくると思います。365日何十年も常に楽しいっていうだけでやっている人はないんじゃないかと思うんですよね。っていうのは習い事とか、まあ、音楽を演奏することっていうのは普段の生活と密着しているので、日頃見聞きする情報に自分自身が影響されることもあるだろうし、あと家族の心配事なんかも入ってきますよね。その他に自分のその演奏のスキルについて考えることも出てくるかもしれない。まあ、時には自分の人生について考えることもあるかもしれないし、とにかくいろいろ出てくると思うんですけれども、それが弾くことに影響することっていうのは結構あると思います。まあ、ですが、それが当たり前である。もう何かするんだから、人前でやるんだから、大変でないわけがないっていうのがもう当たり前である、それは病んだりすることともセットであるっていうふうにもう最初から受け止めてしまえば、心も落ち着いてできるんじゃないかと思うんですよね。少しは、そういうものだと思ってやっていくっていうことですね。ただ私は思うんですが、そのストレスの種類がどんなものかっていうのを自分で分かっておいた方が精神衛生上よろしいんじゃないかと思うんですね。 例えば何かを克服することで自分自身のスキルが上がるようなストレスであれば、これはちょっとやってみようかなっていう前向きな気持ちで捉えることができるんですけど、逆にここは自分の本来の居場所じゃないとこに自分がいると感じていたり、まあ、私がこう水泳をやるように明らかに向いていないものを無理やりやっているような状況の場合、このストレスってあんまりいいものじゃないような気がするんですよね。というのは昔私 CD の、CD を出した時に販売促進で全国の百貨店とか、あと CD ショップでインストアイベントをやっていた頃があったんですけれども、たくさんの箇所回った時にこれ向いてないなって結構ね思ってたんですね。まあ、そのストレスっていうのがこの私で言うと2つ目の方の、明らかにこう自分がやるべきことじゃないことをやっているストレスに感じたということですね。そこからちょっと方向転換をしました。私のことは置いておいて、その2つ目の自分の居場所じゃないように感じるところで感じるストレスっていうのは、やっぱり何かのねお知らせであることが多いので、もしかしたらここで何かと変えた方がいいんじゃないかとかね、何か違和感があるんだったらこれからどうしようかなとかっていうのは、ここで何かちょっと変えないとまた同じことが起こってくるので、自分にこう正面から向き合って考えていくことでちょっとずつ現状を回復していくっていう方向に動けばいいんじゃないかなと思います。まあ、逆に前者の方はやるのはすごく面倒なんだけど、あまり悪いタイプのストレスではなくて、自分にとってメリットのあるストレスっていうのは、やった後に経験値がアップ、経験ポイントがアップしているので、挑戦してみる甲斐があるんじゃないかなと思います。まあ、私で言うと今まさにこの音声ブログがそのストレスなんですけど、まあ、実は本当はやりたくないどころか、はっきり言ってちょっと逃げたい感じはあるんですけれども、なぜやっているかっていうと、このままやらなかったら後悔するんじゃないかっていうのがあるからです。やらなかったらっていうのは、練習しなかったらっていう意味ですね。別に喋る仕事をするわけではないんですけど、頭に漠然とこう浮かんでいることをはっきりと言語化して整理して発することができるようになる練習をしています。練習を続けたら言葉が引き出せるようになるんじゃないかっていう仮説を立てて自分で実験しているわけなんですけれども、ただこれが本当にもうやらなくていいやとか、もういいかなって思ったら多分スパッとその日にやめてしまうと思うんですけれども、とりあえずそういう気持ちになるまでは続けてみたいと思います。まあ、年内続くかわからないんですが、とりあえず年内をめどに頑張りたいと思います。ということで今日まとめると、好きなことでもそうでないことでも続けていれば、どちらも浮き沈みは必ずあるのが当たり前、浮き沈み自体も楽しんでいかれたらいいんじゃないかと思います。それではお役に立ったかどうかわからないんですが、今日はこの辺で終わりたいと思います。良い一日をお過ごしください。それではまた来週の水曜日お会いしましょう。